神。
エンタメ界のバルカン半島、東京ミルク放送局。皆さんこんばんは。
ま、
第72回目の配信です。
はい、どうも。
はい、はい、もうね、何、私東京ミルク放送の新庄由紀と
ちゃんまつ2016です。
この配信はしがないおじさん二人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くままに語り合う娯楽文化系情報系番組だよ。
いやいやいやいやいやいや、はい。
はい、すいません、ちょっとあまりのことに段取りを忘れそうになってしまいました。うん、すいません。はい。ね。今回ちょっとあのよ控えてみましたがどうですかね。は
い、いや最高ですね。
耳障りがよければ。
耳障りがいいです。
はい、あ、よかったっす。
はい、
じゃあこんな感じで今後から行きましょう。
はい、
はい、どうですか最近は。
最近はですね、暑い。
暑いっすね。夏ですね。
夏暑い。
夏暑い
っていうのと、はい、またなんか選挙だなんだ。
選挙だなんだ。知事選だなんだ。
はい、
やってますけども
、選挙苦手なんです私。
というのは、
半径3メートルのことしか、
うん、
見れないので、
うん、
そんなね国政のことなんか知ったことじゃないです。
あ、ちょっと話がでかくなりすぎちゃってると。
でなんかこうもう非常にこう、うん、なんていうんですか、
はい、
思うところがあって、
な
んかこう選挙に行ってないやつは悪みたいな。はい、
まあそうっすね、
うん、
風潮として。
そう風潮として、う
ん、やっぱこの間から18歳以上になりましたから、
うん
うん。
でもじゃあちょっと待ってくださいと。
はい、
はいはいはい、投票率いくつですかと。
うん、
50%ちょっとですよと。
まあそうですね。
はい、
うん、
行ってません私。
あら。どうしたんですか。
こんなね選挙に行ってないということを堂々と言える人、うん、言える大人はなかなかいないと思います。
いやまあみんな言ってないだけで、
みんな選挙の話をすると行ったっていう話から入るけど、
うん、
行ってない。
行ってないんですか、
ね。
期日前投票とか行かなかったんですか。
いやだから、
うん、
半径3メートルのことしか分かんないです私、
うんう
ん。そんなねジャパンのことの言われても無理っす。
あそうですか。
無理っす無理っす。
うん、
国民の義務だなんだとか行かないことが悪だみたいなこと言ってるけど、じゃあ半分行ってねえじゃねえかバカ野郎と。
うん、
だからその僕は行ってない半分です。僕は行ってない半分の代表として声を大にして言わせてもらいます。
悪びれることもなく、
申し訳ございません。
まあ、だから
興味がありません。
あ悪悪社会悪だ社会悪。
興味がありません。
こんな声高に言える人ならいません。
興味が、まあ、明日来週のラブライブサンシャインのが気になります。選挙のことより。
まあそういう、まあね、だから、要はこの国民の約半分が来週のラブライブサンシャインの方を気にしてるってことですよ。
それは違います。
それはすいません、僕
それは違います。
拡大解釈でした。
それは違います。
まあまあでもね、こういう考え方の人が大半だっていうことですよね。
うん、どうしようもないクズだということで、
うん、
申し訳ございません。
ラブライブサンシャインの話出ましたけど、夏アニメで注目してるやつとかなんかあるんですか。
ですね、
2016年、はい、
何本か見てますけど、ベルセルク。
あ、ベルセルク、はい、
はい、
やってますね。
やってて、まあ、うんうん、見なくてもいいかなみたいな、またいつものあれでしょみたいな。
そうそう、僕もそう思ってて。
そしたらね、あれなんだよね、うん、食から後なんだよね。
そうそうそうそう、うん、またなんか、また頭からやるのかと思って、映画3部作もやったのに、もう新規性全然進まねえし、原作もどんだけやんだと思ったら、そう、続きのやつ。
おお、なんだよ、俺この辺一番薄いとこだよと思って、そうそうそう、読んではいるけど、原作では。
そうそう、だからね、ここから始まってくれて、あ、もうね、オープニングで今までの、何、食までの
やつもあるし、
高野段編までを全部ね、あのオープニングムービーでやっちゃってるんで、うんうん、あ、すごいいいと思って。
ベルセルクに関してはちょっと一回やりたいんですけど、は
い、あ、やりたいっす。じゃあやりたいですね、うん、
これね、
はい、
ちょっと、
はい、
私、
い
まだに覚えてるんですけど、
はい、
小学校2年生の時に、
うん、はい、
ヤングアニマルが、
ヤングアニマル誌、はい、
機関誌です。
機関、当時
当時機関誌、
うん、今は
機関っていうのは春夏秋冬の、4回、年に4回しか出ない、
年に4回、今でこそ各週ですけど、
でやってる、うん、そのヤングアニマルが、
はい、機関誌
だったの、もう月刊ジャンプぐらいの分厚さで出て、
うんうん、
それの新人の読み切りみたいなので、
はいはい、
ベルセルクはあったんです。
へ
え、むっちゃくちゃ面白くて、
お
で、それがね単行本に収録されてないんです、その話。
そうなんですか。
で、
読み切り
が評判高かったから、その後期間で連載が始まって単行本の1話になってるんです、
はいはい、
それがね未だに覚えてるけど、うん、誰か持ってないかなと思って。でもそっからよ、だから物心ついた時から読み出してるから、
って考えたらもう20何年やってるんですから。
そうね、うん、で38巻もね、うん、出ましたし、
この間あのネットで見てたらベルセルクの連載が長くてそして終わらなさすぎてあの読者が寿命で死んじゃうっていう
あの作者じゃなくてね、
おじさん読者の人はもう寿命で死んじゃうっていうのがあったんで、
でも38巻で、ね、動き出したよ話が。
ああ本当ですか、
うん、面白かった、
うん、また僕もちょっと結構開いちゃってるんでね、うん、あの見たいと思います。
アニメも、ね、すごい面白いです、ね、ちゃんと陰影つけてるし、
そうフル CG なんですけど、うん、ちゃんとなんかねあの迫力とかも出してるんですけどね、これ僕すごい注目してるポイントがですね、監督がですね低級の板垣新監督、
おそうなんだ、
とミルパンセっていう、はい、まさにあの低級作ってるチームなんで、
はいはいはい、
あのふざけた5分アニメを作ってるチームがこれどうなるんだっていうのがそこすごい僕気になってます。
あ確かにね
これあれと思って、
いやこれいけるでしょ、はい、モズグズ様とか半端ないね、いいキャラ出てくるからね、
これあこの後ね出てきますからね、
ぜひね皆さん見てもらえればなと思います、
楽しみなやつですけど、はい、僕はあの甘々と稲妻が楽しみです
ね。 あれ面白いらしいね、
うん、はい、
まだ見てないけど、はい、録画よくはしたから、
はい、
うん、見る、
あの子供が欲しくなるアニメと言われてますけども、いいですよ、もうね1話 A パートで、あこれは
いける、
これは派遣ってなった、
いける、
はい、ちょっと
大丈夫、それなんか
前クールで
前クールでなんかまた同じようなこと言ってたけど、
くまみこと同じ鉄を踏まないでほしいんですけども、今のところいいです、非常に
いい、いいっていう話は非常に聞いてます。
あのお子さんのねつむぎちゃんのねあのお芝居が非常にいいですね、
白い飯がうまい、うん、うまそうっていう話は、
そうなんか、ね、子育てものかと思いきやあのお料理アニメなんですけども、うん、はい、非常にね雰囲気も良くてですね、あの作りも丁寧な感じで、なんかちょっとバラカモン的な感じも匂わせつつ、
バラカモンいいですね、
うさぎドロップ的なのを匂わせつつ、
はい、
でもなんかその深刻な話にはならず、あの、うん、美味しいご飯を食べてニコニコするっていうあれなので非常に、
はい、
今後コンクールを私期待しております、
はい、
そんな感じなんですけども、はい、今回のテーマがですねちょっとあれですよ、列島新刊ですよ、
列島新刊、
列島新刊です、
日本列島新刊、
我々の近しい人間がですね病に倒れましてですね、これはちょっとこのままではいかんと、
はい、
これはちょっとあのポッドキャストを通じてあの日本社会に一石を投じなければならんと思いましてですね、
はい、
緊急特別企画でございます、はい、今回のテーマは俺たちの尿管結石、はい、
新庄さん、
はい、
70回を迎えてですね、
72回目ですね、
72回、
はいはいはい、
70回以上やっててですよ、
やってますね、はい、
何かのコンテンツを紹介してたわけですよ。
そうですね、大体まあまあサブカル的な ね漫画アニメ、ね、ゲーム映画、はい、
尿管結石って、
はい、
病状じゃないですか
初の病気界ですね、
新庄さん、
はいはい、
大丈夫ですか、これ
大丈夫です、東京ミル放送局は
方向性がブレてるとかそういうのを
大丈夫です、教養番組ですから、
教養番組、あ
教養番組です、
そうだ
最初に言ってますけども、
はい、教養番組だ、
教養番組ですから、だからやっぱちょっと NHK で取り上げるような試して合点的なものですね、
はい、
ちょっと取り上げつつ
NHK,、はい、NHK スペシャル的なね、
NHK
社会派を切り込んで、
社会派ですから、ぜひ、ね、これはぜひも取り上げないといかんと思いまして、はい、というわけでですね、今回尿管結石にかかった、既得な方々をですねゲストにお招きしてるんですよ、
スペシャルゲスト、
スペシャルゲストですよ、
はい、
そんな、
はい、
尿管結石戦士、
はい、
出てこいや、どうぞ、
はい、お久しぶりです、 UTV19 期生ラブライバー兼尿管結石の山崎です、
山崎くん、ラブライバー山崎くん、そして
あ、はい、新庄さんの友達の渡辺と申します、ただの友達です、よろしくお願いします、
はい、
そうです、素人2人連れてきました、
いや、山崎くんはいいです、
あ、
はい、ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、なんかいろいろ大変みたいな、ちょっといろいろ話もね、
今日はね本当に半径3メートル以内の話ですから、
あ、じゃあ、
もうご自身の話です、
そうそうそうそう、なんでまあちょっとね、僕の友達とあとはあのラブライブは山崎くんがですね、
いや、それはいい、え、山崎くんも尿管結石、
俺たちのラブライブの時にね、
声が小さい、
はい、
こっちこっち、
あれや、あれや、ラブライブ以外で出てくるなや、
そんなこと根本的
なんでいるのよ、
ねえ、
ということで、じゃあ何、そのお二人が、
そうそう、元
々尿管結石で困ってるということで、
はい、ということでぜひこれどんな病気なのかというのを伺いたくてですね、うん、
はい、
来ていただいて、もともとは僕の友達の渡辺君が、
はい、
尿管結石でちょっとぶっ倒れたっていう話を聞いて、
はい、
ほうほうと、でなかなかあの面白い話をしてくれていたんですが、
はい、
そうこうしているうちに、我々のこのねミルク放送局にも2回ぐらい過去出てくれた山崎君がですね、
はい、
尿管結石でぶっ倒れたんですこれはこれはちょっともう一言じゃねえぞと
ちょっと詳しく話を、
明日は我が身なんじゃないかと思いまして、はい、でまずはですね、この尿管結石という病気がどういったものなのかっていうことからちょっとね、軽くざっとお話ししたいんですけれどもですね、尿管結石というのは尿路結石という病気の一種でして、尿路系に沈着する結晶の石が詰まってしまうことによって起きる症状を指しております。
痛いよ。
でですね、はい、で
その痛いよ。
で尿路結石というのは大きく分けて、上部尿路結石というのと下部尿路結石というね、場所によって2つに分かれるんです。
痛いよ。
さらに、分かった分かった。でさらに上部尿路結石のうち、腎臓で起こるの腎結石といいまして、その上の膀胱の間の尿管で起こるの尿管結石、ね、そして、下部 尿路結石として膀胱で起こるものを膀胱結石、そして最後にあの尿道、まあ、いわゆるおちんちんですね、そこで起こるものを尿道結石。だから発生する場所によって名前が分かれてるんですけども、日本人の 95% は上部尿路結石だということで、はい、こちらがですね非常に痛い、
痛いよ、
ということで
痛いってことなの、やっぱり
痛みの王様と言われてるそうです。
痛いです、
はい、っていうのがまあこういう病気の概要なんですけども、
要は、はい、おしっこ出る管のところに、
道、
石
道中に石が、
はい、いる、
道中で道中の狭さと石の大きさが合っていないから、ない、うん、結果痛えぞと。
なるほど、管よりもでかい石ができちゃうと一定と。
そうそうそうそう、
なるほどなるほど。
だから多分極小のものはそのまま流れていくみたいなのもあったりなかったり、
そういうこと
な。ミリ単位のちっちゃいやつだったら
ミリ単位でも痛いから。
ああ痛いの、
それ痛い、勘違いしない
で、それ痛いで、
0点だから。
あ 0.0
0点ぐらいの、本当にもう
シャーペンの芯の先っちょぐらいだったら、
でもそれも痛いんじゃないかな、分かんないけど、
まあ、まあ痛いのは痛いだろう
けど、痛い
まあまあまあ、
シャーペンの芯の先っちょ、お前チンチンの先っちょ入れてみろ、お前痛いだろうがよ。
連想してるだから分からなかったら逆にそれは入るかみたいな、
逆に考える、
出てくるところから入るかどうかを考えて逆算して痛いか痛くないかを判断した
い。全部痛い
よ。だから全部痛いんですよ。
あ、なるほどね、はい、そういう痛みと戦っているということで、じゃあどういう状況下で起こったかっていうのをちょっとそれぞれ聞いていきたいんです
けど、
いいですか、
は
い、どっちからいきますか。
どっちからいきます。
じゃあ
山崎君、じゃあ私から、はい、ちょっとご説明させていただきます、
はい、すごい書いてるから、ね、
レポート書いて
る、レポート書いてるからね、
報告書みたいなレポート書いてる、
誰に報告するのっていう
リスナーが
あるなに真面目かっていう、
はい、皆さんにこうお伝えしなければならないと思います、
はい、お願いします、
はいはい、まず発症しましたのが4月の11日月曜日ですよ、はい、
最近だね、
最近ですね、はい、
セブンイレブンの日、
はい、セブンイレブンの日だったんです
が、いいね、
はい、この日ちょうど自分は6時に起きまして、はい、まあ、いつもの日課としてこの録画したアニメを見てたんですよ、
はい、
まあ、
このアニメなんですか。
この日はちょっとリゼロですね。
リゼロ、
日曜の夜にやったんですからね、日曜の夜にやったんですからね、面白いからね、
そう
なんです、怖いんです
よね、そうなんですよ、はい、でリゼロを遊びたんですけど、うん、いやこの回がまたなかなか絶望的な回でした
、ね、基本絶望だからね、
あのね、そうレムがね、
そうなんですよね、ギタギタにされてもう、
ね、も
うそれくんがね、本当、はい、泣きやめて、いやこんな話があっていいのか、
病気の話してもらっていい
ですか。リゼロの話
リゼロの話しちゃ
う、すぐリゼロの話アニメの話しちゃうでしょ。
そうなんですよ。でちょっと絶望してましたら、うん、なんかちょっと腹が痛いなと思って、
腹が痛い、
はい、うんうん、じゃあにわかにそうですね、
腹っていうのは具体的にどの辺が痛いんですか。
そうですね、
腰、脇腹、
そうですね、腰から前ですよね、
急遽ですね、はいはい、でしばらく痛いなと思ったんですけど、うんうんうん、どうも普通の腹痛ではない、で
普通じゃない、
はい、痛みが引かない、でちょっと我慢できなかったんで、うん、あのシャワー浴びに行ったんですね。
なんでそこで
ちょっと体
ちょっと痛いからさ、と
りあえず
どうした
うちに行っちゃってんじゃねえよ、
とりあえずちょっと、朝だし、もうちょっと体温めれば
結構よく
すれば結構良くなって、まあ、足になるんじゃないかなと思ったんです、うん、でしばらくその脇腹にお湯当てながら行ったんですが、うん、だんだん痛くなってくる、
うん、だんだん痛みがひどくなってくる、
全然引かないです、
うん、はい、そういう問題じゃなかった
わけです。でちょっと、うん、まあ、心当たりがちょっとありまして、うん、もしかしてこれ、うん、中から来てるの腎臓とか、
あ
そうです
ね、
来てるんじゃないか
と、やばい
と、はい、うん、で、まあ、とりあえず、はい、腎臓なら、うん、あなんか水を飲むかと、
はい、あそこで水に行った、
ちょっと飲むかと、はい、
ほいほいほい、
そうですね、うん、しかしもうあの日頃の食生活考えて、うん、ちょっとここは水を飲んでごまかしておけばいいんじゃないかと、うん、とりあえず、まあ、お湯なんですけど、うん、お湯をそのままシャワーで飲んだんです。
風呂場で
横着だな
風呂場で風呂場でお湯をガブ飲みしてた
そ それネットカフェで生活してる人の発想ですよ
横着だびっくりした
びっくりした
臓がびっくりした
上がってからこうやって台所に行っ
ちゃうそうそうそうその絵面を想像したらもうシャワーが直で
直でこうやってると
直でこう
ガブガブガブ左右だったんだなと思ったらシャワーのお湯飲んでんじゃない
すごいね
言うて朝なのでそこまで体冷やしくないでもうお湯飲んだんですがもういよいよ持ってもうこれは立てない立てなくなってきまして
そこまで来ちゃった
やばいんだよ
病床進行しちゃ
って
ん
やそうでも、うん、もうしょうがない風呂場から這い出し
這い出して
もう死にこの携帯を握りしめて、うん救急車よ、
服は、
あ服はもうこの時まあ、まあ、まあ、しょうがない、しょうがないです。
あ、やばい、本当、本当にやばいんだもんね、
しょうがない。
歩けないぐらいなんだもんね。
そういうとこじゃないもんね。
まあ、しょうがないですけど、うん、ただ、ここで救急車電話して、うん、もし途中で引いちゃったりしたら、うん、なんか、呼び損じゃないか。
そうね、
お金がない。いやいやいやいや。
しかも絶対呼んだら、これ、あの、
うん、乗らなきゃね。
はい。絶対、あの、検査するパターンだからお金取られるんじゃないかあーでも痛い痛い痛い痛いでも将来呼びました
超わかる
呼ぶしかなかった
です
、
ね、呼んできた
呼んではいそうですよ必死にあーお願いします救急車お願いしますって言って、うんうんうん、でそのままちょっと倒れたんです
あぶたれてる
やばいね
意識ある
服着てない
全然、ね、服は着てないです
尾崎豊みたいな尾
崎豊状態
尾崎豊状態
喧嘩すぎ
尾崎もそんな感じか尾崎レベルか
尾崎哲也はい
レベル
どんな感じ
でも動けなくて倒れてまして、うんうん、でも、うん、このまま救急車来たら、
う
ん、俺このまま運ばれるんじゃない
そう
です
全裸だ
そうです
ちょっとかっこ悪いよね
ちょっとそこまで、うん、そこで最後のちょっと気力を振り絞り、うん、もう立ち上がって体拭いて、うん、服を着
服着た
あのそう鍵を閉めてあの閉じ針して、うんで財布持って倒れたんですまだ
用意周到だな
全部の段階を踏んでね
そう
なん
ですそこまではやったん
だそうなんですそこまで
いつ来ても大丈夫だと
そうなんですよもうバッチリ体勢で倒れたんです
でもう一回倒れる
そうなんです、はい、そしたらあの扉どんどん叩く音が出て、うん、でもうあんまり喋りたくなかったで、うん、とりあえずあの手だけ伸ばしてこう扉を
ガチガチ
っやって、うん、開けまして、うん、そしたらあの救急隊の方が来てくださってまあ自分倒れたんだけど、うん大丈夫とりあえず言われたで、うんで、うん、大丈夫です大丈夫です
大丈夫じゃないから大丈夫じゃないから倒れて
ダメだね完全にダメですね
大丈夫じゃねえから、
まあ、完全にそれでこいつ大丈夫じゃねえなと思って
壊れたわけです帰っちゃうからそうあそう
大丈夫だ帰っちゃうわ、う
ん、でそれが
でも一応なんか自分でこのあのいろいろ準備できたので、うんうん、歩けますって言って、うんうん、この肩借りて、うん、歩いて行ったんですけど
あストレッチャーじゃなくて、
ね、そうなんですよ、はいはいはい、でもう外出たらもう朝日がもう眩しすぎて、うん、そこからずっと目を閉じてますね痛みと飽きられないんですで、うん、もう担架に乗せられるわけですとりあえず、
はいはいはい、
担架に乗せられて、うん、そのまま近くに止まって救急車に運び込まれる、
うん
はい
うん、
でもう朝なんで、うん、もうもう緊急なんですけど、うん、もうどうか空いてる病院探してそこに連れてくれる
という
んです
よ助かり
ます
ねでありがとうあこれ助かった本当に安心したと思って、うん、この救急車に揺られながら、うん、揺られてる間も結構痛いんですよ、
ね、
そうです、うん、振動が来まし
たあ、まあ、まあしょうがない
ね、うん、ないんですけどなかなか受け入れ先見つからない
えああ月曜日の朝だから
そうそうなん
です受け入れ先が
受け入れ先が
なんかもう20分ぐらいずっと走ってて、うん、まだですかまだですかってちょっと聞くんですけど、うん、まだですみたいな感じうん、やっとこう練馬のそうですね、
うん、
やっと運ばれたのが練馬の総合病院
それもメモってるんだ時系列で書いてあるから、
ね、全部書いてある、はい、これもう後で斜面載せたいぐらい
の練り層練り層ね
練り層練り層
練り層
練
り層
練り層練り層です
事件簿だねこれね
練り層この間も痛みはどんどん強くなって
るあ強くなっててんだやばいじゃん
全くないわけですよ、
はい
で
教育的なことが今までここまで喋ってまだね5行ぐらいしか
そうなん
まだまだあとね3倍ぐらいあります
巻いてください
巻
いて
くださいつまんでいって、
うんうんうん、で、まあ、とりあえず病院通知でこれ助かったお願いしますって言ったんだけど、うん
はい、
もうそこでねちょっと検査あるんで痛み止め打つの待ってくれませんみたいな、
うん、はいはいはい、はい、
早く行ってほしいんですけどまあしょうがないって言いながら、うんまあ、とりあえず X 線、うん
ね、
レントゲン、
ねはい、
レントゲンとあと CT 検査
CT 検査
ね CT 検査しましてでまあ、診断的に、うん、あちょっとあのお腹の中に石が見えますねと、はい、見えますね、はい、ますねじゃあ痛み止め打ちますねって言って、うん、ここで座薬を入れられるわけです
で
これ
お尻
薬これです座薬
ジクロフェナク
これです、はい
はい、お守りだから、
はい、お守りなん
みんな持ってないって、
うん、これは必須です
これは、うん、これが効くの
これ刺したらすごいよね
これがこれで本当に救われる
やばい
救われる本当に
うん、大学ぶっこんだらどうなったの？
大学ぶっこんだら、うん、もうお腹の中で、うん、最初聞かないんですけど、うん、あの15分から30分ぐらいで聞いてきますよって看護師さんが言うわけです、うん、はい、うん、で聞くとふっと痛くなくなりますと、はい、でもその時をずっと待つわけですよ、うん、でもうこの間ずっと痛いんですけど、
ずっと痛いから、
はい、確かに15分ぐらいしたら、うん、ちょっとふっと痛みが、うん、あれちょっとみたいな、うん、楽になったのがあって、うんうんうん、もうそこで一気に気が抜けた、ああ、うん、もう助かった、でとりあえずこのあの学校の方ですね、はい、LINE して、はい、ちょっと今日のあの会議なんですけど、うん、ちょっと遅れるんであの引き継ぎ頼みますみたいなことを送り、はい、送り、
はい、
でその後あのちょっと点滴も打ってもらうし、
点滴も
打ってもらうし、はい、もう点滴でも痛み止めを打って、ちょっとこれ副作用で眠くなるらしいんですけど、
はいはい、
で、うん、眠くなるからねって言って、ちょっとあの空いてる部屋に
連れ
て
もら
って、
うん、
はいはいはい、でしばらく点滴して寝てると、
うん、
でも寝ようとしたんですけど、ちょっと、うん、ちょっとツイッター開いて、ちょっと尿管結石っぽいわみたいな。つやひだから。
ツイートしとかないと。
尿管結石なうって言っとかないと。
尿管結石なう。
全世界に発信しとかないと。自分の症状は。大丈夫か、
フォロワーさんが自分をちょっとね、心配してるから。
なんかこう、なんか、ちょっと気分的にもう、あの、遺言的
なあった時だと思うんですよ。遺言にツイッター使うね。
そう。
なんかあったし、なんかあった。
最悪ね、そこで死んだら、あいつあの人死んだらしいぜみたいなね。
そう。
でツイートし
ちゃうんで、あっちゃんでちょっとツイートしながら言ってけど、うん、言ってけど、あなんか目の前にあのようちゃんちかちゃんの。幼稚化の芸が見えるみたいな。
ちょっと待ってよ、ラブライブサンシャインじゃないか。
そうです、
持ってくるね。
あもう
あの
サンシャインの幻が見えてるんだもん。
そうです、これなんか相場灯かなと思って。
幼
稚化ちゃんが、仲良くしてる人とか見える。あーって思いながら、
桃源郷だ、桃源郷だよ、それ。
この場でしょ、選んねえよ。
それ、こいつダメだもん。
高校にして損してる
もん。サンズのカードです
ね。ですよ。ちょっと意識をしちゃったわけです。
ああ、ふっとね、
意識をして、まあ、またちょっと、うん、楽にしたんですけど、また痛みが強くなって、
また痛
いんだよ、
そう、この座薬も、うん、痛み止めも、うん、お医者さんが言うんですけど、うん、完全に痛みがなくなるわけじゃないからねって
言
うん
です
、
抑えるだけだ
もんね、言ってることは分かる、
この辛いのにそんな絶望的な、うん、また一言言えなくて、うん、言われていいんじゃないかって思うんです
けど、そこはちょっとやっぱね、言っとかないと、
そうなんですけど、
無理しちゃうから、
もうしょうがないから、ちょっと痛いけど、まあ、慣れますよ、最初は痛いですけどね、言いつつ、もう
そうなんです。で、病院はその日
は、病院はその日は、そうなんですね、意外とその後、あの先生に診察されまして、うん、じゃあ、あんまり大きい石じゃないので、
うん、
自分の場合ですね、
ほうほうほう、
はい、でこれは水飲んで、
うん、
しばらくすれば出ますんで、
う
ん、
あ
じゃ
あ
自然に、
ね、
様子見ですねっていうふうに言われまして、
で、
はいでは
いはい、
じゃあ、お薬出しますからって言って、うんうんうん、であの座薬と錠剤をもらいまして、
はいはいはい、
でそのまま帰されました、
お
普通にあの外来患者みたいに、
はい、それは何時ぐらい、
これが大体14時ぐらいですね。うん、
あ、10時、朝の、
ね、はい。
ああ、じゃあ、すぐだね。
そうですね、はい。うん、これか。いやこの間の、本当にもう朝は、痛み出してから2時間余りの、本当にもう、地獄のような時間でした。
なるほど。
だから別にさ、もう、救急車に運ばれてるわけだから、大変なわけじゃない。
休めばいい
の。でも休めばいいのに、ちょっとすいません、遅れてるんだけど、行きますって言うから、いや、いいわ、来なくてって言ってるのに。来たもんね。
そうなんだ。ちょっと、それ
なんか来ると美味しいと思ってんだよ、なんか。
ええ、そんなことないです。
休めばいいのに。
若
い、若い。そんな救急搬送されたやつ、午後から来たら
今は結局どうなってんですか、それで。
今ちょっと痛みはだいぶ収まってまして、
うん、
なんかたまにちょっと違和感あれですけど、本当にそれぐらいになりました。
石はまだ出てない。
石はまだ出てない。
まだ出てない。
そんな早く出ない。
みたいですね。
いや、やっぱ痛くなったら座薬ぶっ込む感じなの。
座薬は、あの、本当に追い詰められた時だけだね。
あ、やばい。
錠剤で。
錠剤でごまかして。
錠剤もあるから。なるほど。
心臓発作の人とか、まあ、
うん、
あの、薬飲むぐらいの感覚ですね、座薬は。本当に。
最後の取り出なんです
よ。
きついんだ、
ね。持ってはいるんでしょ、座薬。
一応持ってます。
持って
ただ、あの、個数が座薬7個と錠剤10個しかもらわなかったので、うん、本当なの、これがなくなると。
玉がね、それ玉がなくなる。
玉が。玉森さん、玉まだ残ってるよ。
なるほど。
これをね、 大事に使わないとい
けない。命綱だもんね。はい、またもらいに行けばいいんじゃないですか。
それからですね。
あ、わかる。ありがとうございます。
じゃあもう一本ね、はい、後攻めの渡辺君聞いてみましょうか。は
い、こんなに面白い話は多分できない。
ありのままでいいよ、自分のなんか体験談でいいよ。
だから僕が発症したのは、5月の22日。
ああ、2ヶ月ぐらい
前。はい。
ちょっと前ね。
その日休みだったんで、たまたま。
はいはいはい。
で休みで、うん、中野サンプラザでイベントを見てたんです
よ。ああ、
で、イベントを見てたら、
イベント、何のイベントかはまあいいけど、
急に、
はいはい、
腰が痛くなってきたんですよ。
腰ね。
あ、腰だ。で、腰なんだ。
腰が痛くなってきて、でもこれ中野サンプラザの席が狭いって、隣デブだったから、
それはね、
席が狭かったから、隣のデブのせいだと思ってたんですよ。そしたら前も痛くなってきて、
うん、
この痛みは知らねえやつだって思って、でもイベントやってるから、見たいんですよ。
まあまあ、ちょっと話がちょっと。イベントは 何のイベント？
ああ、アニメ系のちょっとイベントに行きました。
ああ、はい、声優さんの。
声優さんのイベントに行きました。
あ、私もこちら側の、ね。
どちらかというとこちら側。
ああ、こちら側。ああ、
どちらかというとだいぶこちら側。
ああ、わかりました。はい、確認しました。はい、
はい、はい。で、こちら側の人間が見ていて、うん、笑っていたら、だんだんだんだん痛くなってきて、
うん、
一回収まった。
はい、一回収まる。
あ、じゃあいけんじゃんと思ったら、もう一回来たんです。これはもうやばいと。
本当にやばい。
やばい、
それでやばいと。
本当に痛いんだよ。
で、うん、そのイベントが終わったんですよ。うん、終わった後に外に出て、ですごい暑かったから、うん、その日が珍しく熱中症かなと思ったんですよ。
あ、はいはい。
で、うん、ちょっと外に出たら、
うん、
吐きそうになる時に出る唾。
ああ、あの酸っぱいやつ、酸っぱいやつ、はいはいはい、
あれが出始めちゃった。
あ、やばいやばいやばいやつだそれ。
ああ、これはまずいやつだって思って、
SOS、
これはまずいやつだけども、とりあえず腹が痛いから、うん、下から出るか上から出るかみたいな、
すげえ探った。岩井俊二、
そうそう、下からか上からかみたいな。
何を前に出てるの。
で、そのままよし、トイレを目指そうと思って、とりあえずトイレに行こうと思って、
はいはいはい、
でそこで近くにもトイレあったんですけど、僕はウォシュレットがないと嫌なんで、遠くの中野の丸井まで行ったんですよ。
うるせえ。
すげえ、すげえ歯がいながら。
駅の反対側
に。駅の反対側まで行って、そしたら丸井のトイレ開いてたんで、入って、
開いてた、う
ん、まず下から試してみたんですよ。
下からね、はいはい、まずはね。
でも、どう考えても出ない。
あ、出ないんだ。
あ、これ上からのパターンだ
って
、
なんだ、スパイの来てるし、
スパイの来てるしって思って、はい、でこれ昼に食ったつけ目当たったかなって思いながら、
つけ目当たった、はい、
でまあ上の方からちょっとやってみたんですよ、
うん、と、8、
指突
っ込んで、
8、
うん、8
で、これカンコレでいうところのチューハーをしたんですね。
なんでカンコレで例
えば、あの、出しちゃうとその汚いから
さ、分かりやすいから、
カンコレでいうとチューハーをしちゃったんです
。チューハー、チューハーね、
すごいつけ目出てきたんです。チューハーして俺の鑑定からつけ目が出てきたんです。
あ、その段階がチューハーね。
つけ目が出てきたんです。で、あ、これはもう帰ろうと、実は夜もその中野サンプラザで入れてたんですけど、これはもう帰んないと、ここで救急車とか呼ばれたらまずいと思って、いろんな人に迷惑かかっちゃう。
まあまあ、歩いてきたらみんなびっくりしちゃう。
で、まあ、ちゃんと全部流して、事なきを得て、綺麗にして、帰ろうとした。
で、はいはいはい、電車乗って、
電車乗って中野から、まあ、ボーゲット乗って帰ってたんですけど、2駅ぐらい行った時に、あ、これは家に帰ることもできないな。
やっぱそれぐらいずっと痛い。
はい、痛いと。痛いとクーラーが効きすぎて気持ち悪くなった。
あ、やばいやつだ、やっぱり。
で、ね、四ツ谷駅かなんかで降りて、駅員の姉さんに、すいません、気持ち悪いから寝かして、って言ったら、なんか通してくれて寝かす場所があるんですよ。で、寝かしていただけて、
うんうん、
で寝たんです。
はいはいはい、はい、
寝ても、まあ、横になろうが縦になろうが痛みは引かないんですよ。
あ、やばい。
で、あ、これやばいなと、
うん、
これ救急車だと、レスキューだと、
レスキューだと、
あの、駅員さん、別の駅員さんに、すみません、救急車呼んでくださいって言ったら、うん、本当に呼びますかみたいなこと言われた。なんだそのドラクエの選択みたいな。はいと言えばできて、本当に呼びますかみたいな。じゃあ一回、
ね、
じゃあ一回いい家にするかなって思って、じゃあちょっと待ちます、
ちょっともうちょっと
休みます。
家にす、
はい、うん、家にしたんですけど、うん、2分後でしたね、もう無理だって思って、
あ、
2分後にもう一回、やっぱ救急車をって言ったら、本当に言いますかって、はい。
そうだ、四ツ谷駅に救急車来たらみんなびっくりしちゃうから
ね、 ますからね。
そうだね。
で、そういうのもあるんでしょう。で、ま、はいって言った
で、はいって言って、救急車って救急隊員が来てくださって、僕の時救急隊員の方が、うん、どこが痛いですかって言って、腰を叩いて響きますかって言って、うん、あ、はい響きますって言ったら、うんうん、あ、じゃあもう石ですね。そこで、もうなんかその人が、
多分
石ですみたいなこと言われて。
何それ、ブラックジャックみたいな。
すげえって思って。救急隊員すげえって思って。
手だれだね。
で、まあそのまま、ここにはストレッチャー入ってこれないんで歩けますかって言ったら、あ、はい、歩けますって言って。
歩いて。
とぼとぼ歩いて行って、うんうん、ストレッチャーに乗ってください。はいって乗って、救急車に乗って。うんうん、で、乗って発車して、やっぱり僕も日曜日だったんで、
はいはいはい、
受け入れ先がないんですよ。
なかなかない
ん
です
ね。
で、まあ、我慢してくださいねって言って、あ、我慢はいくらでもできるからって言って。
はいはい。
ただ水飲ましてくれって言ったんですよ、救急車に乗って、
思
ってても、
そしたら、分かる、気持ちは分かる、いや、水飲みたい気持ちは分かる、
めっちゃ言います、
でも、なんか救急 者からもうその病院が決まってたんで、ここで余計なことをすると病院側にも権利が移ってるからダメですって言って、水を飲ませてくれないんですよ。
なるほど。あ、それちょっと日本の医療の問題
で
のところですね。
で、うん、でブーブー移動してる間に、うん、あ、もう一回来ちゃう、もう一回来るわ、上から、うん、上からスパイ抜
きちゃったから、はいはい、でつけ麺が
まだ残ってた、まだ残ってた、で救急隊員の方に病院着いた瞬間に、あ、すいません出ますって言ったら、うん、ピッと入ってくれて、まあ、大破をしたんですけど、
うん、
大破して大破したから、もうここすごい気持ち悪いじゃないですか、うん、口の周りが、
口の周り
でもそう、で外じゃないです、あのストレッチャー持ち上げられたとこ、出るか出ないかの
説明言われ る、
車内空いたとこだね、病院について、で水って言ってもダメですって言われ
る、あ、そうだ、難しいんです、
いや水飲ませてよってずっと言って
たんです
けど、水をさ、水を送れよってずっと言ってたんですけど、うん、ダメですって言いながら担ぎ込まれていて、うん、まだギャーギャーいていてって文句言ってたんですよ、うん、いてえよいてえよって、うん、そしたら日曜日なんで、うん、休日のその緊急病棟って子供たちばっか
り、あ、
そうで、もう病院入ったら子供たちの泣き声がすごくて、その瞬間黙りましたよ、
ね、急に熱が出たりとかね、そういう、
もう大人だからスンとしてました、うん、でそれで尿検査して、うん、
尿検査して
でその、うん、まあ、同じ感じで CT スキャンとか取るんですけども、うん、その前にも絶対石だからって話されて、
うんうん、もう石だ、
そう、座薬さしておきましょう、先に、
あ、先にね、
先座薬、僕先攻め、
その CT とかが混んでたんで、
でもそれ処方箋とかそういうのないんだ、
あ、点滴打った後に座薬っていう形で座薬を、
診断が出る前にもも
う在庫とりあえず打っておきましょう、
先攻めでね、
うん、でも迅速な
お姉さんに打たれて、
うん、お姉さんに
と、メガネ外してたから全く見えなかったら多分美人だと思うんですよ、メガネ外しといてよかったって思いました。
そうだね、はい、真実は見えない方がいい、ね、
それで打たれて、うん、打たれたら僕すぐ聞いちゃって、うん、CT スキャン取る頃にはもうピンピンしたんですよ、うん、でもそのまま運び込まれて、うん、で CT スキャン取ってって言って、その後暇になったから僕何したかでツイッターしたんですけど、
同じぐらいこれ
行動
一緒、一緒
なんですけど、みんなツイッターやじゃん、
一緒なんですけど、僕は尿管結石って言うとちょっと恥ずかしいなと思ったから、救急車に運ばれたけど私は元気ですみたいな、ちょっと魔女の宅急便的な感じにしてて、でちょっと笑いを取ろうと思ったらみんながどうしたんですかみたいなこと聞かれて、思ってたのと反応違うと思っちゃって、で結局石です、
うん、
ってなって、
石ですと、
はい、でまあ座薬とその多分錠剤渡すけどどうするって、あ、錠剤いらねえっすっつって、
え、
もう座薬だけ、座薬オンリーで、状態はなんか便が硬くなるとかってすげえ言われて、うん、じゃあいらねえよって
便が硬くなる程度
で、お通じが、ね、悪くなるんだ
から、だからって言われて、で座薬もらってもう痛み引いちゃったから、そのまま20時ぐらいかに終わって帰って全部出しちゃったから腹減っちゃって、王将でチャーハンめっちゃ食いました
あ、結構じゃあ痛みが引いたらやっぱり普通の生活はすぐ行けちゃうもん、
行けちゃうんですけど、僕その2日後ぐらいに朝起きたらまた同じ痛みしちゃったから、
あ、
そしたら座薬を曲がったからフッと刺してスンッとやって効いちゃって、
ほう、
だから座薬を多分2回ぐらい刺してますね、なってから。
なんかちなみに最初何発もらったん
ですか。最初弾が4発もらって、で2月使っちゃったから今2月で、でこの前泌尿器科に行って、予約しないで行ったから朝9時に行って13時まで待たされて座薬を20発ぐらいもらって、大量に横手って
言って
断層みたいな、乱暴みたいな
大量に横手って言って、その、まあ、救急で担ぎ込まれていったからそこに行っても来なくてもいいんだけどねみたいなこと言われて、うん、地元の病院に紹介状かかって、うん、今度分かんかったらそっち行ってって、やっぱり僕も大きさがそんなに大きくないんで、うん、もう自力で、大きすぎると超音波とか破壊したりと
か、なるほど、なるほど、なんかそれ聞いたことある、うん、
その大きさに多分達してないから、自力で出すしかないから、まず水を飲めた。
それ何ミリぐらいって言われるの。
僕はね、5だから、あの見たことあるかもしれない、尿管結石ってギザギザ、うん、ギザギザしてるから、
コンペイトみたいな形してもね、
だから、うん、場所によっては違うんですよ、5ミリとかって言われたかな、俺は
軽で5ミリぐらい、大崎君は
5ミリ、もう5か、うん、自分は多分2、5か5だったか2だったか、多分そんて
2の部分もあれば5の部分もあるから、
あ、そういうことなんだ、
あ、こういうギザギザのこ
ういう形なのね、
は
い、
そうなんですよ、
なるほど、ザラメ刀みたいな感
じ、ね、そうそうそう、それで、
でもそ5ミリのやつがこんなチンチンの中にあると思ったら怖いね、
だからいろんな人、被験者の話を聞いたんですけど、
はい、被験者の話を、
リサーチをね、なんかやっぱ出るときに変な違和感があるけれども、うん、出ちゃうとすっきりするって言って、まあ、僕多分出てないから分かんないですけど、
あ、まだ
ないでしょ、こんなギザギザの石みたいなのが。
そうそうそう、
だって血出ると
か、具体的に どうやっぱ痛い、山崎くんはやっぱ吐き気みたいなのあった、はい、
うん、あ、吐き気も来ましたね、やっぱり。そうなんですよ、本当に、あ、痛みとしては、うん、この石が詰まるんですけど、その詰まると、あの管の腎臓側尿をつけてですね、腎臓からこう膀胱に降りていく途中に尿管があって、そこに石が詰まるんですけど、
はいはい、
これ詰まっちゃうと、あの 尿が降りてかないわけですよ。じゃあ腎臓がどんどん膨らむわけです。
そうそうそう、だって
腎臓が痛いんだ、
う
ん、ん
腎臓が肥大しちゃうんですって。
腎臓にどんどん、
腎臓が痛いというのはその詰まってる管が痛いんじゃなくて、はい、腎臓が痛いんだ。
腎臓の方が多分こう痛み的には、
それは、
うん、それはそういう痛みなんです。あ、
内部から破壊される痛みみたいな。
おしっこ途中で止めると痛いもんね。それとそれで
多分
痛いもんね。そういうことでしょ。
水出してるホースを途中でギッと縛って、
そういうことなんだ。
後ろが
途中からホースがパンパンになってる。
それ痛い、それ痛い、それ痛い。
うわー。
だから、
あとなんか3箇所ぐらい狭い道があるらしいとかっていうのがあって、だから3回ぐらい痛みは来ますよみたいなのがなんかネットに載ってて、だから、あと2月打つんだと思って、2月は打ち終わってるから、多分その道は終わったのかなって思ってるんだけど、
じゃあ、そういうことは。2ヶ月でしょ、
はい、
2ヶ月。僕は2ヶ月経ってるけど、まだ出てない。
多分出てないですね。出た感覚がない。
ない、はい、
うん、
はあ。じゃあ、その、徐々に徐々に降りて降臨してってるわけ
です。降臨、多分多分
現世に、現世に
降臨して、現世に降臨してあの正しい形に戻ろうとしてるんですけど。
なるほど。
これじゃあ座薬一発ずつでその詰まりそうな箇所を広げてってるみたいな。
わかんない、この座薬が何のために効くのかは分かんない。ただただこれはやべえぞと。
なんか知らんけど、これをケツの中にぶっ込んだけば痛みは
いい感じにいくと。
尿管結石で検索したら多分第2第3話ぐらいで座薬って出てくるからね。それぐらい効くから。
みんなのお守りなの
か。お守り、お守り。
ああ、なるほどね。
お守り、お守り。
だから今日僕山崎君に会ってすぐ座薬持ってる？ドラ持ってます、持ってますって
。うん、みんなも
通じたから
マストアイテムです。
みんなのお守りなの
か。お守り、お守り。
へえ。ジクロペナク、
ジクロペナク。
大体どれぐらいで出てくるもんなんだろう。
出ない人は全然出ないらしい、うん、なんかある日突然出るとか、で出る人は1ヶ月とか3週間から1ヶ月とか。多分その、うん、医者が言う規定量の水がとんでもない量なんで。
水、
そうなん
です。とりあえず水を飲め
と。改善策としてはやっぱ水を飲む。
水を飲んで、要は尿をたくさん出すことによって道をどんどんどんどん通していって、流していって、その石をどんどんどんどん下に追いやっていかないとダメですよと。
うん、水をじゃあアホみたいに飲まないといけないってこと。
1日2リットル飲めって。
おお。これちなみにそもそもなんで起こったかみたいなのって、
あ、原因みたいな、
ね、心当たりというか。
心当たりですね。うん、
なぜ起こったかっていうのは、それズバリ診断をしてもらえる。
そこは、まあ、言ってくれないんですけど、うん、まあ、おそらく自分は、うん、あの食生活だと思うんです
よ。食生活、はい、
特にラーメンですね。
ラーメン
です。
ラーメンっていうのはそれラーメン屋のラーメン。
ラーメン屋のラーメンでもあり、このカップ麺とかでもあり、そうですよ。コンビニ飯とかですね。特に
やばいよ、なんか、ね、ジロリアンのうちらとしてはやばいよね。
やばいやばい、あのハボマイジローさんみたいに、あの病気で
病気でしまう。
ほぼ毎日ジローを食ってたのに、ある日を境に終了しますみたいな。
まあ、ラーメンもね、油を。
あとは、はい、遺伝じゃないの？
あ、遺伝もある
んだ。だとなんか遺伝っていうのも聞きましたよね。僕の親も持ってたんで。
そうなんだ。
うちの親父もそうだ、尿管の結石。でもネタみたいな感じで面白トークみたいな感じで話してたよ。
今じゃないですか。
面白トークにしていかないと多分普通になっちゃうんで。絶対面白トークにした方がいいです。そうだから遺伝なのかなとか、なんか知り合いとかはまだ僕より全然若いですけど、なんか兄弟でなっちゃったとか、まだ中学生なのになっちゃった親も友達でとか、
中学生か、そりゃ辛いね。あ、確かになんか再発、
再発する確率はすげえ高いです。
あ、
ですよ。一回起こしちゃうと、本当の人はもう多分
一回なっちゃうとバカになっちゃって
る。石持ちになっちゃうんで、石持ちの称号が与えられるんで。
石持ちの称
号。石持ち。
はい、
魚みたいな。すごい、なんかジョジョで言うとこのなんか矢を撃たれても大丈夫
でしょ。そういう体質。そういう
体質。スタンド持ってるみたいな感
じ。スタンド持ちになっ
ちゃう。
かっこいい。かっこいい。
おお、そうですよね。何にも増して水分の摂取であるって書いてますね。
そう、ただビールとかだと逆に利尿作用が強すぎちゃうから良くないっていうのと、あとこの時期は
カフェインとかやっぱ
汗をかいちゃうから、うん、夏になるとすげえ辛いらしい。
あ、なるほどなるほど。
汗で出ちゃうから、せっかく水分を取っても
脱水になっちゃうと、
そうもう尿で出さないと始まらないよっていうことらしい、
うん、じゃあもう水大きい水とかの経口補水液的なやつでもうどんどん水分を摂取してで出していくという。
そういうことです。
へえ。じゃあ我々はこの尿管結石にならないためにどうしたらいいんですか。これ
はなんかある書いたって、なんかね、ほうれん草食いすぎるとなるって書いてあった。
ほうれん草
なんでほうれん草なんか調べたらほうれん草がすげえなるって書いてあった、うん、ほうれん草に含まれるなんかね、
基本
いいポパイなんか
も石詰まりまくって、ポパイはもう石ですよあれ全部ポパイ石力っても石ですよ。
あ、なんかシュウ酸が
そうそうそうそう、それかな、それからなんかほうれん草すげえあるから、そのほうれん草はやばいよ。
血液形成を促進するそのシュウ酸っていう物質がやっぱあの普通基本的に野菜とか果物はいいんですけど、
取りすぎちゃうとダメみたいな。
クエン酸を含むものとか、あとまあそのシュウ酸が含まれてるものっていうのはやっぱり石の原因の物質が入っちゃってるん で取りすぎると危ないと。
だからいろんなページを見た結果、ほうれん草はやべえっていうのだけは分かった。
ほうれん草やべえと。まあでも基本的にはその食生活バランスを気をつけて
る。まあその食生活の話もあるけど、2人に聞きたいのは、まあこの尿管結石になってからやっぱ考え方が変わったことだったりとか、取り組んでいることみたいなのは何かあったりするんですか。
取り組んでいることですね。そうですね、本当にラーメンをまず食わなくなりますね。そこです、まずそこからだと思います。
ラーメンは食わない。
ラーメンも食わないです。今は食わないようにします。まだなってからは
一度では
食ってないですね。
今月はじゃあもうラーメンを食わない。
今月ぐらいはちょっと我慢したいかなと思う。
出るまで我慢しろよ。基本はやっぱ出るまで我慢しろよ。
見えないです。もうあと
先が見えない、
うん、コンビニで何か買う時 もう塩分量を見るようになりました。
ああ大事かもしれない。
塩分がやっぱ少ない方が、
はい、まあ多分そういうことだと思うので、僕はとにかく水飲むっていうことだから。
それでいうと今ここにあるですね、渡辺君の目の前にあるあのおやつカンパニーの豚麺がですね、今回の出演料として支給された豚麺があるんですけども、このですね、成分表ナトリウム 1114mg
分かんねえ分かんねえ、
食塩素 2.83g って結構だってナトリウム4桁入ってるの見てると割とギョッとしませんからね。
だから1回薄めりゃいいね、うん、
薄めて
2日間に分けて飲む
よ。ディエタタンの
DS 当たんの？
そうだよ。
豚麺で
700人も応募するのかって話。
すごいな。
いや、いけるよ。これ多分10個買えばいけると思う。
応募マーク14枚集めてる。
14枚集めてる。
でも1個いくらすんのこれ。
70円。
680円
だよ。680円で1回応募できんで。
680円で 3DS 当たったら。
で、10口応募で6800円で 3DS よ。
えぇ
?10 口いけば。
10口で？
いや、20口やった方がいいと思うよ。
じゃあ1万3000なんぼで。
それも買った方がいいです
よ。だいたい
同じで行くと買った方がいい、さすがに。
ちょっと不健康になっちゃうしね。
しかもすげえ食わないといけないし、その間に絶対普通に尿管結石になるでしょ
う。いやどうだろう ね。いや、本当に気をつけた方がいいですよ。20代から本当に
40代。怖い
な。怖い。
いや、良くも悪くも、なんか おっさんの病気みたいなイメージ、
うん、あ、そうですよね。
はあるけど、やっぱもう20代の頃からやっぱバンバン行っちゃうんだ。
20代からもう20代。
20代ですね。
30代前半なんだけど、
本当に若い方も。
突然来るから
ね。怖いね。
怖。
腰とお腹が痛くなったらもう、あ、来たな。
あ、後ろと前。
後ろと前。
後ろから前から。
後ろと前だんだんと
ね、本当に。
へえ。気をつけようって言いたいけど、これやっぱちょっと水をたくさん飲むのと食生活気をつけるぐらいなもんですか。
あとストレスなんじゃないの。
わか
んない。
ストレス。
日々のね、そもそも論として、
ね。ストレスね。
いやでも新庄君ストレスフリーだからいいじゃない。
いやいやいや、ありますよ。
ないでしょう。
あるある。
ないない。
まあまあ他の人が言うほどはないかもしれませんけれども。
ストレスフリーの生活でしょ、もう、うん、まあ、ロハスでしょ普段は。
そう言われてますけども、いや意外とありますよ。割と生きていく息苦しいっすもん。
また
息苦しい社会だ。山崎君はなんかストレスとかやっぱりちょっと
ストレスですか。ある。いや、ストレスむしろ、うん、もうストレス全然ないと思ってますね。毎日が超楽しいん
で。ピーポーパーポーだ。
そうなんですよ。
パーリーピーポー。
パーリーピーポ
ー。ピーポー、ピーポーパーポー。
ピーポーパーポー。
ピーポーパーポー。この番組的にはそのパーリーピーポーのさらに言っちゃってるやつをピーポーパーポー。
ピーポーパーポー。
いう風に言ってるじゃないですか。そうそうそうそう。
ピーポーパーポー。
勉強まさに。
ピーポーパーポーです。ピーポーパーポー山崎哲也。
ピーポーパーポ
ー。ピーポーパーポーされたんだもんね。
ピーポーパーポー
されましたか。
ピーポーパーポーはされ、僕らピーポーパーポーです
から。ピーポーパーポーされてるから。なるほどね。救急車でピーポーパーポーされて。
あれ本当恥ずかしいから。あの次の信号を取りますみたいなこと言われてるとごめん、本当ごめんなさいって思います。
え、じゃあ新庄君救急車乗ったことある？
ありますよ。
何があったの？
ピザの宅配のバイトしてる時に雪道だったんですよ。
あ、
で、はい、基本ピザの宅配って三輪車じゃないですか。
あ、
まあ三輪だと、まあ、多少雪があっても滑らないですけど、日曜の夜とかで結構ね、人が足りなくてもうあのバイトがたくさんもう出ちゃってて、店にある三輪が出ちゃって、でもう残りはあの二輪の普通の原チャリなんですよ、
うん、
でもさすがに前の日とか結構大雪降ってて、まだ雪溶け残ってるし、これ店長これ危ないっすよって言ったんですけど、ちょっともう今日はちょっと本当に忙しいから出てくれと言われて、
すげえ奇跡 くれと、
出撃してくれと、
ホワイトベースから、ホワイトベースが出撃してくれと、
リュウさん、リュウさん、
リュウさん、あの
後輩だ、
後輩だ、
リュウの後輩だ、
土系色になってるから
顔が、顔が、あもう絶対死ぬじゃんって、
もともとだろ、
とかとかとか、パジャマみたいなこと言
っちゃう、パジャマ言って、まあ怪我してるから、
そうそう、リュウさんね、
でしたらあの普通の信号ですよ、
ギャロップ、
ギャロップ、ギャロップじゃない、
ギャロップ、
ギャロップじゃない、信号にでのあの黄色になって赤になったんで普通にブレーキをかけて減速しようと思ったらトロッて滑って
コンファイターが
ズサ
ーコンファイターがコンファイターが操縦いかなくなって
でもうギリギリもう本当に反対車線に飛び出したら僕あの頭とか引かれて死んでたかもしれないですけど、うん、結構でかいあのトラックとか来てたんで
危ねーとかギャロップ、ギャロップ、ギャロップ、
ギャロップ、ハモンさんじゃねえよギャロップじゃねえ
ギャロップ、
特攻じゃないからだから、あのザーって言って普通に事故ってうわーとか思ってたらでもうあの足の上にそのゲンチャリが乗っかっちゃってたりとかしててもう自分どういう体勢こけてるのか分かんないんですけどとにかくこうあの這いつくばっててでなんとかこの足に乗っかってるやつをどかしてふーって立ったらあのもうですねあの通行人の人が慌てちゃってすいませんあ大丈夫ですか今救急車呼びましたからって
俺が自己紹介だけ
ど立ち上がるよりも先に救急車呼んでるんですよ
あもうだ第三者的にってやばい感じだったんだ
ろ
う、
ね、超早いと思って
折れてない
でそしたらとりあえず救急車来て折れてるかどうかみたいなとにかく足はひねってて痛かったんでちょっと折れてるかも分かんないんですとか言ってとにかく救急車が来たからもうピザも運んでる途中だったけど行けないから店に電話してす
み
ませんってでちょっと転んで足とかひねってて痛いんですけど折れてるかどうか分かんないんですけどなんかあの通行人の人が救急車呼んじゃったんでとりあえず今救急車来てますからとか言ったら
それ強要した店長顔真っ青やで
と思うじゃないですか来たら
行けって
救急車乗んないでって言われて
乗るとややこしになるんだ多分
そうそうそう
始末書になるんでしょうね
乗んないでって言われてはぁっつって乗っても絶対あの病院までは行かないで
どこに行
く俺の足が折れてるかどうかあんた見てない
でしょ
どこ行くの
救急車のどこ行く
コンビニコンビニ
断ってみたこと言うから
薬局
いや分かんないけどでとにかくまあ見てもらってあのズボンとか切りますかとか言って切らないでくださいとか言ってとりあえず見てもらったらなんとかまあ折れてはなさそうだみたいな話だったんでじゃあ乗りませんみたいな話だったんですけど、うん、したら後からですね今なんとか命からがら、まあ、店まで自分でバイク運転してですよ
戻って運転はできた
の運転して帰ってきた
ひどくないですか誰も来ない
バイク運転できたんだ
誰も来ねえの
できるレベルじゃないでしょ別に
いや
運転ができ
るレベルじゃなかったですけど
リュウさん
だ
死んでた、
ねまあ、でも
リュウだったら死んでたね
リュウさん
特攻して死んでた、
まあね、スクーターだからまあ別に手だけの操作で行けるんでなんとか帰ってなんか帰って店長報告したらですよあの何ヘラヘラしてんのみたいなこと言われてお前のせいで行ったんじゃんとか思って
じゃあじゃあそうじゃねえよヘラヘラしながら報告してるからでしょ
ちちちち心配されるのもあれなんでいやすいませんあの元気ですみたいな感じで言ったら、うん、いや普通にですよ
逆切れであ
んたの指令で行ったのに
大丈夫かの一言もなく、
ね、大丈夫か一言もなく一人もその自分が普通だと自分が来て現場検証立ち会ったりとかあの救急隊員の話とかやってくれたらいいのに店が忙しいからかなんか知らないけど来ないのにそんなんで非常に態度が悪くてですねまあねその後3ヶ月働いて僕辞めてやりましたよその会社じゃないわ店
救急車乗ってないじゃん、まあね
乗ってない
じゃん。あれ
そうだよ。救急車乗ったエピソード今5分にわたって話してもらったけど、うん、乗ってないじゃん結局
乗りましたよ。
いや頭だけ入ってるね。先っちょだけみたいな。
先っちょだけ。
先っちょだけ。先っちょだけ。あ、そこそ。
コスタかね。
半導で卒業したって言いふらしてるけど、
スマートバッグみたいなことでしょ、うん。
乗ってないじゃん。
乗ってないのか。
しまった。
うわ
最悪これ童貞童貞
童貞童
貞童貞童貞今呼ぶ
ピーボーバボー、
うん、
今呼ぶ
今呼ばねえよ
すげえ飲んでみる
頭大丈夫じゃねえよはいえ邪魔さんあるんですか
雨の日に原付で転んで
同じネタ
だ雨の日に原付でマンホールで滑って転んで、はいはい、家の前だったから、はいはい、やべえと思いながらちょっと恥ずかしいみたいなのもあったから、
はいはい、
一生懸命家の前まで帰ってきて、うん、で部屋に入ったら尋常じゃないぐらい肩が痛いと
肩がは
あ、で、うん、で肩から転んじゃったから
あ前輪ロックのパターンですね、うん、はいはいはい
肩から行っちゃったから、はいはい、ハイサイドだねハイサイド
ハイサイドじゃないですかハイサイドはこう行ってこうなるん
ですね絵面的にハイサイドだと俺の、
ねはいはい、あなるほどね、はいはいはい、
音だけじゃ
肩が、う
ん、でこれダメだなと思って救急車呼んで、
はい、
で病院行って右肩鎖骨がもうあれ大破ですと
えっ大破
ポッポ
ッはい大破すか
っていう感じだったよ、うん、
鎖骨折れると大変じゃないですか鎖骨ってギブスとかね固めるの大変じゃないです
かくっつくのか時間かかる
しかも
なんかね関節が近かったから腰骨移植しました。
へ、
うん、あ違う違う最初は固めてたんだけど、はいはいはい、これちょっと内緒内緒、
うん、
これ内緒内緒でだいぶいい感じになってきた時にちょっとね、
はい、
まテンション上がっちゃって
はい、
なんか暴れちゃったんだよね。
なんで暴れたんですか？暴れる君？
暴れる君、暴れる君ジャイアントスイングっていうかまだライラなんかこう知り合いのライブとかで、
はい、ライブとかで、はい、
テキーラとかいっぱい入っちゃって、
テキーラ入っちゃって、はい、うん、酒飲んじゃって、
はい、ハッって起きたら、うん、家で、
はい、
あれ家と思ったら、はい、事故3ヶ月ぐらい経ったんだけど事故った時から、
はい
はい、事故った時と同じ痛みが家に襲ってあーと思って
タイムリープタイムリープ
リゼロかリゼロかと思って
タイムリープものパターンリゼロでそれ復活した時に怪我持ってるパターン、うん、
でやっべやっべと思ってまた急いで病院に行って、まあ、先生には昨日ちょっと洋華堂に親と買い物に行ってた適当に襲いついて
洋華堂すげえ酷使なんだ
ちょっとそれで重い荷物は持ったんですよねみたいなこと言ったら先生ネットけどいやこれもう一回行っちゃってるよみたいなで腰骨移植です。
うわー
ハンターチャンスみたいな感じ
でハンターチャンス
みたいな感じで腰骨が入ってきて
ここにね、カコンって
カコンって
こうやってね、
うん、はい、それぐらいかな救急車は。
いや大事故っすね
大事故っすね、うん、
あ、なるほど。救急車、救急車ネタで盛り上がりましたけど、
救急車トークでピーポーポーになっちゃいましたけど、
すいません、
怖いですね。
まあ、尿道結石のお話をいろいろいただきまして、
尿管結石ですね。
尿管結石、尿管結石。皆さんもね、ちょっと皆さん、まあね、聞いてるリスナーの皆さん、ね、知らない人もいると思いますけど、ちょっとこのやっぱ病気というか、はい、これのやっぱ一番気をつけなきゃいけないところは、うん、どこかっていうのを最後お二人に
お二人にね、はい、
お伺いしたいなと思うんですけど。
うん、
気をつけなきゃいけない
ところ、気をつけなきゃいけないところ
は、
うん、
ですね、気をつけなきゃですか、
まあ、気をつけなきゃ、ごめん、ちょっと期待とかは一つあってさ、
はい、
あのじゃあ今石を出してる作業中なわけ
です、ね、はい、
これ出なかったらどうなんのっていう、
出なかったらもうずっとこいつと共に生きていくしかない
いやー、息子
もうそうですよ、だ
ってある日突然子供ができたみたいな、
自分の中で人生の方が長えのに、
もうなんかこの
詐欺ドロップ
そうなんです、尿管結石の、あ、まあ、なんですけど痛いって言うんですけど、
うん、
この痛み、あの超痛いってどれぐらいかっていう、なんかあの
女性、痛さレベルを聞きたい、
痛さレベル的にあの女性、うん、子供産む時の女性の陣痛ぐらいの痛みっていう説もあるので、
うん、
もうまさに本当この産みの苦しみ、
産んでねえし、まだ産んでねえし、うちら男だし、これのリスナーもほとんど男性だから、
はい、
その陣痛とか言われても分かんねえんだべ、分
かんないんですけど、分かんないですけど、いや、これなってみると、女性、いかに大変な思いをして
るか、女性の大変さが分かる、
ある意味、女性には申し訳ないけど、その苦しまなくていい、よかった苦しみをあの男として体験してしまうことになるという、
ね、今までの人生で似たような痛みレベルは何があった？
似たような痛みですか。でもこれくらいはちょっとないです、
ね、じゃあやばいよ、やっぱ
人生で一番痛い、
本当にあのギリギリ死なないかなって思うぐらい
の痛い、そんなに痛いんだ、やっぱり、
あの、うん、あの気絶はできなかったですね、
気絶はできなかった、
気絶できないです、気絶しても多分痛い、ずっと痛いんだろうなと思うとと、
うん、
本当になんかの多分強すぎるとあのショックで気絶とかするんですけど、そのギリギリずっとこう
攻めていくんだ、
気絶直前の痛みがずっと
続く、そんなに痛いんだ、
本当に
気絶できたら楽だろうにと思って運ばれながら、もう気絶してんだけどなと思いながら、
あ、そんなに痛いんだ、
でも気絶できねえしな、絶妙なとこ最悪に長いずっと思いながら、
怖
っ、嫌なやつです
よ、嫌なやつです
よ、
嫌なやつ、嫌なやつ、嫌なやつ、ただ生まれてきたら多分コンクリートロード
可愛いじゃんって思って、
その時はここに固まっちゃうんね、
じゃないかな、
分かんないけど、はい、
じゃあと渡辺君の
何か、いや、何を気をつけたらいい、
気をつけのもう普段から水飲むこと
かな突然来るっていうのがや
っぱり、そうだから突然来て痛くなった時に救急車を呼ぶ勇気ですよね、
ああ、どうしてもちょっと恥ずかしいみたいなのあるもんね、そう
そう、あるある、だから痛さのレベルでいうと痛すぎて吐くっていうのが僕の経験なんだ、
そうか、
吐くほど痛いんだ、
そうそうそう、結局その吐いたのも多分痛みが原因なんで、ここが変なのちょっと気持ち悪くなっちゃったから、
あ、
全体的に、
渡辺君の中でその今までの人生の中で同じぐらいの痛みって何かあった？
ないかな、何かあった、
でもやっぱ人生更新するレベルの痛みってことでしょ
あ、でも味わったことない痛みだったんで、
うわ、
あ、でも俺痛かったのは、人生で一番痛かった話していいですか、
どうぞどうぞ、
あの親指の爪が向けてパコーンって90度上になったんですよ、
爪全部も爪全部持ってかれちゃった。
それが足の指の爪。北斗の拳で、あのレイが、あのなんですか、あのあの飛行をつかれてピキピキピキピキって全部の爪がこう反り返るのあるじゃないですか、はい、あれの状態になったんですよ。足の指が、親指が。
なんで
芝居の練習中に裸足でやってて、
はしゃいじゃったんです。
はしゃいじゃったわけじゃないんだけど、ぶつけて腫れてるところになんか他の演者 の, あのかかとがなんか引っかかって交錯して、 それでブコーンって
爪伸ばしてたからでしょ。
そういや俺、その時俺救急車乗ったか、
乗ってない。あ、タクシーだ。俺がおんぶで持って
た、親指の爪がめくれたんだ。うわ、
あれはそうですね、あれ痛かったね。
ありえへんわ。
そうかそうか、うん、そうだね。それでいたのか。
一緒に行って、だからおんぶで担いで学校の診療所まで持ってったのに、
その説はありがとうございました。はい、それは痛かったですね。でその後あの麻酔刺して一応痛くはないんですけど、メスとかでこれ切ってるのが見えるのと、あとね、あの麻酔って痛みは感じないですけど、熱さ冷たさはなんか分かるんですよ。その歯の当たってるヒヤッとした感じが、それで俺本当にマジでゲロ吐きそうになって、もう僕はあの気絶できたんでよかったんですけど。
あ、気絶したんだ。
あの血圧が急速に下がって気絶しました。
気絶急ね。
気絶急。
いやすごいね、あれは痛いだろうね。
それはあったかな。はい、
うん、なんか知ってる話だったらちょっと残っちゃいました。
ありがとうございます。そんなことでね、皆さんもちょっと本当に
気をつけて
くるか分かんないっていうのがやっぱね、恐ろしい。
すぐに救急車呼ぶ
と。そうですね。で、日本人の30代から40代、50%、半分は
投票率
に匹敵するから、投票率に匹敵するから、本当に投票率に匹敵するから、もしかしたら選挙に行かない人がね、
なる
かもしれない。
なるかもしれない。
だから僕選挙に行きますもん。
じゃあ俺なるわ。
行ったからなんないってわけでもないけどね。
いや、なんだと、まあね、でもね。
まあまあまあまあまあ、でもね、それぐらいの比率でなるっていうことなんで。
なりますよ。
ぜひ皆さんちょっとね、日頃から水をたくさん飲むとか、ね、
ストレスもないね、
ストレスもない生活、まあ、なったらなったで本当にもう救急車を自分で即座に呼ぶ、うん、そして座薬を常に、
そう、はい、大きければ超音波で砕けちゃうから、その人でも砕け、
大きい方がいい、
大きい方だとそういう手術をして1日入院ぐらい、1日2日の入院でなんとかなるらしいけど、金はかかるけど、
ね、お金高そうだよね。
そうばっかりよね。
はい、というわけで緊急特別企画、俺たちの尿管結石でございました。はい、皆さんもぜひ気をつけてください。
はい、
ということで、はい、告知、
はい、
いいですか。
はい、行きましょう。
行きますか。はい、はい、東京ビルホールの、トークイベント今夜はいい感じという第70夜が8月23日火曜日に、行われます。はい、場所は、京王井の頭線池ノ上駅徒歩0分、はい、池ノ上バーガリガリというところで19時15分からでございます。はい、ぜひぜひ、こちらでしか来てない、爆弾トークをですねやってますんで来てみてください。
はい、
はいはい、あとはあれですか、クーランドさんの、
あ、
クーランドさんの、
はい、はい、はい、こちらの歌を歌ってる、
はい、
歌を歌ってる主題歌を歌ってもらってるクーランドさん、はい、ロッキンジャパンフェスに、はい、出演しますので、
これがもうこの配信集の、
そうですね、8月6日
はい、配信週が、1日配信なんでね、はい、この週の土曜日ですね、
の土曜日ですね、はい、ロッキンジャパンフェスに出演しますんで、はい、なんか一番ちっちゃいステージの鳥らしいんで、もしちょっとね、はい、興味ある人は行ってもらっていただければ
なと。初日のヘッドライナーということで、はいはい、
鳥です。初日鳥、
こんな方々のね、
はい、
曲をあのエンディングテーマで使わせていただいておりますけれども、
はい、
はい、ぜひぜひ、
あとは
またチケット取れるのかな、はい、あとは
あれですね、あの、うちの準レギュラーの、
はい、はい、準レギュラーの冷蔵ごまさんのですね、独、はい、演会がありまして、その翌日ですね、ロッキンジャパンの8月7日日曜日、冷蔵ごまさん独演会、日本の一番寒い銭湯というイベントがございます。場所はですね、日暮里斎藤湯という銭湯ですね。
はい、
で、会場12時、開演12時30分からとなっておりまして、起動線は1000円で、当日の入力料金がなんと込みとなっておりますので、
はい、
お笑いを見た後にお風呂も入れちゃうというイベントになってますので、はい、ね、この間来ていただいた時に、いろいろ映画ネタとかもぶっ込んでいくという話だったので、うん、
ぜひ。ね、興味ある人は
聞いてもらったら、ね、行っていただければと思います。はい、はい、そして、
はい、名探偵コナンライブミステリー、はい、養生のラビリンス2016年8月10日から21日紀、伊国屋サザンシアターですね、こちらの方で、
はい、
はい、コナンもののミステリーイベント。
コナンものの
コナンもののミステリーイベント、
コナンものっていうジャンルがあるのかどうか分かんないですけど、
コナモネ、
コナモノ
じゃない、お好み焼きとかじゃない、
はい、ミステリーイベントですね。はい、新庄が所属しているイピン企画者の主催でいろいろやってます。で、うちのミルク放送局の方にもゲストで来てもらった浜本豊くんが、はい、出演しておりますので、はい、これね面白いのでぜひね皆さん行ってもらえればなと思います、
は
い、
ま、8月10日からスタートですが、はい、多分、まあ、あの
チケットは、まあ、チケットは多分あるとは思いますので、
はい、
はい、
ぜひぜひ行ってみてください
。新宿ですから、はい、行きやすいと思います。
はい、はい、てなわけで、
そうですね、
てなわけで大体行きました、
大体行きました
よ。いやね、今回はまあちょっとねゲストダブルゲストで来ていただいたんですけどもね、はい、まあ、この渡辺君僕の友達ですけれども、僕をあのアイカツのですね沼に引きずり込んだ人だったりもするんで、まあね、そういう話とか、
これとんでもない先輩です、永久先輩、
ね、いろいろまあちょっと時間が余ればですねできればなとは思ったんですけど、まあなかなかお話盛り上がってしまったんで、まあまたね、またなんか機会があれば、やっちゃえやっちゃえ、どういうこと、
やっちゃえって
言って、であのラブライブ陣営とですねちゃんまさんと山崎くんのなんかね、
こっちがラブライブ陣営、
ラブライブ陣営対ラブライブ陣営対、
例えばこの間のラブライブサンシャイン3話やってたんですけども、どうでした、
まあちょっと泣いて
どこで泣かれた、
まあやっぱり開けた時に、はい、あやっぱりないんだっていうけど、やっぱええ、でもやっぱサンシャインなんで、は
い、主人公たちの今2年生
サンシャインなんで
ライブするって感
じ、ちょっと話違うから集まってきますみたいな、うんうんうん、そこの話をちょっと変えて進めてるあたりに、うんうん、熱い志みたいな感じ
熱い志、
スクールアイドルとしてね、
スクールアイドルとしてね、
スクールアイドルとしての志をやり、はい、見てるだけじゃダメだというふうに言ってたんで、
うんうん、
まあ、ちょっと目から汗が、
ね、
あースーツーツーと流れる、
山崎君的にはどうか、
確かにいやですね、はい、やはり3話そうですね、
はい、
うん、まず、
はい、
物語的に
声ちっちゃい、
声ちっちゃい、
あれや、は
い、できるだけちょっとコンパクトにしていただけると、はい、もうこれ終わろうというタイミングなんで、
はい、あ、はいはい、
あれしていただけるんですけども、はい、
やっぱり、
はい、
もうとりあえず、はい、先は分からないけど、はい、もうやりたいって気持ちに従ってこう、うん、そこに飛び込もうという、
うん、
そうですね、その彼女たちもまあこのミューズから教わった、
うん、そうですね、
はい、はい、
うん、
ね、その心意気をですね、はい、はい、もう、まあ、どういう結末を迎えるのかというのはすごい見届けたい、もうこちらとしても本当、うん、まだ全然先も見えないんですけど、うん、3年生がいろいろ抱えそうだったり、
そうだ、ね、
もうですね、まあ、ヨハネがまだいつになったら不登校から戻ってくるのかなとか気になるんですけど
ヨハネ、よ
しこ、はい、よしこ、はい、いや、まあ、アルミのある会だったりするんですけど、
はい、
そこら辺も含めて、
はい、
もう本当どうなるか見守っていきたいなと、
ね、まだ3話ですしね、そしてメンバーもまだ3人しか、
ね、そうだね、
そうだね、この後、ね、他のメンバーがどういう形経緯で加入して9人になって参加していくのかというね、楽しみですね、なのでこの一般的な話でバトルとしてる俺ら普通のことしか言えないからね、
意地はあってもラブライブを応援する気持ちは変わんないから
何ストーン、
ラブカストーン、ラブカストーン、
ラブカストーン、
ラブカストーン、特別な話、
ラブカストーンがね、あの腹の中にある、
腹の中にある、これでね、ガチャ回ってたらね、
シャンシャンシャン、
全然ガチャ回すのに
超音波でシャンシャン
シャンシャンシャンシャンシ
ャン、いいいいよいいよ
っていう感じで、はい、またね、ぜひね、機会があれば
来
ていただければと思いますんで、
はい、
またよろしくお願いします、はい、ということで、はい、というわけで、次回のテーマどうしましょう、あ、そうだ、次回あれだ、スペシャル回
夏のスペシャル回で、今日みたいな小物じゃない大物のゲストを、お呼びしたいと思いますんでね、
はい、言っていいですか、
いやまだ大丈夫です、
まだ
大丈夫、はい、
はい、じゃあ直前だったらまた告知しますんで、
はい、はい、
ね、スペシャルゲスト会を、
はい、
企画してますんで、またよろしくお願いしますという、
はい、
はい、ということで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりの H でお送りいたしました、東京ミルク放送局、ここまでのお相手は、東京ミルクホール新庄勇気と
ちゃんまつ2016でした、
と
山崎哲也と
渡辺でした
はい、というわけで、また来週、ありがとうございました、
1時間に